聖書をお読みします。2羽のスズメは1羽サリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の神のお許しなしには地に降りることはありません。
それでは本日のメッセージのタイトルがなぜ神は悪を許容されるのかと題しまして、中島先生にメッセージいただきます。
おはようございます。先週は、本郷の教会では森の兄弟が御言葉の奉仕をしてくださったということですが、大変良い働きであったということを皆さんからも聞いて大変嬉しく感謝しています。私は明石の方に行きまして、教会で、2回の御言葉の御用と、あと役員の皆さんや教会の先生たち、防災と親しく話し合いの時も持つことができて、その働きも祝福されたかなと思っています。しかしこうして今日2週間ぶりに皆さんのお顔を見ますと、やっぱり今回一番いいですね。そういう思いで奉仕をしたいと思います。御言葉の御用を皆さんにできるというのは、あと何年できるか分かりませんけれども、やっぱり全力を挙げて皆さんに御言葉を取り継ぎたいという思いでいっぱいです。今日はなぜ神は悪を許容されるのかと、大きな題ですね。でもそういうことは一度お話をしておきたいなとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意したいと思いますので、黙祷の姿勢をとりください。父なる神様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。私たちは今朗読されたお言葉の前に、あなたの世界一つ一つに起こること、また私たちの人生に起こること、様々な矛盾や、あるいは理不尽、こういったことに接するときに、あなたの御心を伺い知りたい、こういう思いをいたします。今日の御言葉の真理が、お一人お一人に分かりやすく伝えられ、また語りのしもべをも祝福して導いてくださいますように、御手に委ねて尊いイエス様の御名をとして祈ります。アーメン。実は、おとついですね、金曜日、早朝というか深夜というか、夢を見たんですね。でその夢というのが、進学校の食堂で食事を私はしてるんです。そしてどういうわけか私は今の顔形で年がいってるんですね。それは自覚しているわけです。ところが皆さんは学生なんですよ。私一人が年いってると、別に矛盾を感じないでそこで食べてるわけです。そして食事が終わりまして、席を立とうとして何人かの人たちが誰かを励ましてるんですね。それは見たこともないんですが、私はよく知ってる。夢の中でこんなことありますね。知らないんだけどよく知ってるというか、そういう間柄のようなんですね。で彼は涙を流してるわけです。そしてみんなが励ましてるんですね。で私の顔を彼が見るなり、私を読んで、大きくまたさらに泣くんですね。で、私はですね、優しく彼の肩を抱いて、僕の部屋行こうと、こういうふうに私は言うんですね。そしたら彼はうなずいて、そして私の部屋に入りました。で、どうしてそんなに泣いてるんやと、悲しいんやとこう聞いたんですね。そしたら彼が言うのにはですね、僕に弟がいるけど、弟がブレそうで、そしておそらくブレてしまうんじゃないかと思って、そうなったらもう、俺もあいつも終わりやって言うんですよ。で、涙をボロボロボロボロさらに一層泣くんですね。で、私は、そうか、君は弟思いの優しい心持ってるんやな、とこういうふうに言いながら、でもな、やっぱりな、君はな、心配性なんやで、とこういうふうに言うんですね。そして指し示した言葉が今日の聖書の箇所なんですね。夢に従ってお話ししてるんじゃないんですけれども、で、私はなぜこの話をするかというとですね、よく私は教会の求道者の方や時にはクリスチャンの方からこんな質問を聞いてきたんですね。それは、この世界には悪がはびこっていると、そして神が存在し、神がしかも愛であるならば、 どうして神は悪が行われるのをストップかけてくださらないんですか。私の人生にどうして悪をストップをかけてくださらないんですか。なぜ悪がそのまま進んでしまうんですか。しかも善人に悪が及ぼされることがある。悪人がなぜかついついと人生を祝福された彼女に進む。矛盾じゃないですかと。あるいは幼い子供がどうして若くして死んでしまうんですか。難病にかかるんですか。しかも善良な家庭の中にそんなことが起こるんですかと。どうして飢饉や飢餓で苦しむ人がいるんですかという質問ですね。なぜ神は悪を許容されるのかというそういう質問というのを深刻な思いの中でお聞きすることがあるわけですね。皆さんもそういうことを考えられたことがあるかもわかりません。未信者の世界の時にはですね、あんまりそういうことは考えないかもわかりませんが、やがて教会に来たり、聖書の話を聞いたり、神が愛だというようなことをだんだん分かってきたりする、あるいはクリスチャンになる。そうすると、そういう中で、一体なぜなんですか、ということを感じられることがあるかなと思うんですね。で、この話を進めていく前に、最初にお話ししておきたいことは、そういうことで苦しんできた方がいらっしゃるんですね。世界の遠い話のことで、なぜ神はこの世界に悪を許容されるのかという質問、それも大きな質問ではあるけれども、自分の人生の大きな問題っていうのは、また違うわけですね。なぜ私の家庭に、私の人生に、愛する人の中にそんなことが起こるんですかと。で、いろんな宗教に行かれることもあるわけです。すると、日本の多くの宗教は、弱さとか、たたりとかいうことをいっぱい言うんですね。あなたの先祖に供養されていない人がいると。あるいはあなたの前世はこんな悪いことをしてきたからこうなってるんですよ。だから、いくらいくら持ってきなさいと。お払いしてあげようとか。そんなことで、随分と自分の心の中に責められてきた、そういう方もいらっしゃるかなと思うんですね。しかし、今週の御言葉をもう一度読んでいただきたいんですが、イエスは言われた、この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。このヨハネでの9章の3節は、クリスチャンの方ならよく知っていると思いますが、これは生まれながらの目の見えない盲人が弟子たちによって質問されてるんですね。イエス様、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？両親ですか？この人ですか？つまり悪いことが起こっている、生来の何かの障害を受けている、こういうことは誰かのせいで、それはもう周知の事実だったんですよ。ユダヤの社会では。聖書にはそんなこと言っていないにもかかわらず、そういうようなたたりでそうなっていると。ただ問題は誰のせいでそうなっているかと。両親ですか？それともこの人ですか？そういう質問を生まれながらの盲人が道を歩いている、あるいはそこに座っているその人の前でそんなことをやり出すんですよ。たまらないと思うんですね。その時に言われた言葉が、ここの言葉なんですね。イエスは言われた、この人は罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。神の技とは、神を信じて生きることの素晴らしさが、この人の生涯の中に現れるということをおっしゃったんですね。全然違う、もう革命的と言ってもいい素晴らしい言葉をイエス様は発せられたわけです。皆さんの中でもしもご自分か、ご自分の家族か、あるいは友人かで、そのような不幸な思いを持っておられる方がいたら、この言葉をお送りしたいと思うんですね。聖書は何のたたりも、あるいは誰かのせいで、罪のせいで、あなたのうちに障害が起こったり、 不幸が起こったりしているのではないということなんですね。そうではなくて、神の素晴らしい技がそのような障害であれ、不幸と思われることであれ、肉体的、精神的、家庭的、様々なハンディが人間にはみんなそれぞれあるわけですけれども、そういうことを通して神の技が現れるということになる。弟子たちは、この人が盲目に生まれついたのは、この人のせいですかって、過去に思いを振りつけるでしょ、縛りつけるでしょ。どうしようもないですよ、過去は。なのにそういうことで、お前の人生はそうだ。事実、私は時々お話をしましたが、聖書に出てくる盲人は名前つけられないですね。唯一バルテマイという人が出てきますが、バルテマイは手前の子ということで、これは手前さんというお父さんの名前の子供なんという名前でしょ。名前ないんです。そして乞食をするしかないんです。あれは呪われているから。そういう見方の中で、だからイエス様は本当に盲人の人と根詰めてよく話をし、癒しをなしされています。過去に目をつけてどうしようもないのにそうする。でもイエス様は、この人が犯したのでも良心でもなくて、神の技がこの人に現れるという未来思考なんですね。私たちの人生のあと何年生きるかわからないけれど、それでもそこに祝福があることをイエス様はちゃんと全能の神のお一人は語られるんですよ。そういう素晴らしい人生に招かれているというのは何ということかと思うんですね。そこで今日お話をしたいことは、じゃあ一体神の技がこの人に現れるとはどういうことなのか、具体的にはどういうことですかということなんですね。第一は、4世紀にすごい、牧師であり、説教者であり、神学者であり、哲学者といったアウグスチヌスという人の言葉を持って第一にお答えしたいと思うんですね。皆さん誤解しないで聞いてくださいね。アウグスチヌスはね、こう言ったんです。どんな悪もなく苦しむこともないというより、悪から善を生み出すことを神はより勝ったことと判断された。なぜ神は悪を許容されるのか。確かにね、純粋無垢で罪も知らない人生も素晴らしいかもわかりません。しかしアウグスチヌスは言ったんです。そういう人生よりも神は、罪を犯すかもわからないし、罪の影響を受けるかもわからないし、災いを被るかもわからないけれども、そういうことから罪の許しを体験し、神の平安を体験し、キリストの恵み、救いを知っていくということは、はるかに素晴らしいことなんだって言うんですね。罪を犯すことを良しとしてるんじゃないんですよ。そうではなくて、アウグスチヌスの言っていることは、罪を知らない幼子のような人生よりも、罪を犯して、自分の弱さも愚かさも体験するかもわからない。あるいは自分の問題だけじゃなくて他人から悪を受けるかもわからない。けれどもそういうことを通して悪から善を生み出すことを神はより勝ったことと判断された。皆さんちょっと質問しますよ。有名なルカの福音書の15章あるでしょ。お父さんが出てきて二人の息子が出てくる。そしてこの話は放蕩息子という、弟息子も兄息子もそれぞれ人間を代表しています。ということはお父さんは神です。それぞれ人間のタイプを表しているんですね。お兄さんは真面目です。立法的です。こうするべきだ。ああするべきだ。こうしてはいけない。そういう言い方をしている人です。弟はというとそういうことは分かっていても守れない。快楽にすぐに走ってしまう。誘惑に弱い。そういうタイプです。で、弟息子がある日、お父さん、僕に分け前をくださいと言って、財産を踏んだくって、遺産相続をして、してもらって、家出をしていくでしょう。その時ね、皆さん感じませんでしたか？なぜお父さんは弟息子が家出するのをストップしなかったかって。先ほども言いましたように、お父さんは単なる人間ではないんですね。 神とするならばですよ、神は全知ですから、神はその弟息子が何をするであろう、こんな悲しみを体験するであろうということは知っているわけでしょ。知っていてストップかけないでしょ。あるいはもっと前、創世記の話、アダムとエバが罪を犯すでしょ。罪を犯すであろうということを知りながら、どうして善悪を知る気の身を置くんですか。いや、もっとそれ以前に、アダムとエバは罪を犯すであろうということを知っておりながら、どうして神は人間を作られるんですか。これは神学者も、そして一性格者も深い苦悩を体験する質問でもあるんですね。聖書を読んだら至るところに神は知っているにもかかわらず、あえてそれを強要される。子と息子はなるほど罪の愚かさ、汚れを知り、そして自分の弱さもほとほと知っていく、そういう罪の泥沼の中に入っていく。友人の愛のない豚飼いにさせるような、そんな友人の心ない言葉態度に接して、ほとほと社会の冷たさも知る。それ自体は嬉しいことでも恵みでもないです。しかし、なぜ神はそれを許容されるんですか。ここに重大な答えがあるんですよ。神はそれを知っていらっしゃるにもかかわらず、弟息子がボロボロになって、心もですよ、心も体もボロボロになって、そうだお父さんのところへ帰ろうって言って、もうお父さんの前には私は息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の人に同様に扱ってくださいという、本当に平心低頭して帰っていくでしょう。その時にお父さん遠く離れたにもかかわらず、一目散にお父さんが駆け寄って彼を抱き、雇い人の一人の同様にしてくださいという告白をする前に、抱いて口づけしてるでしょ。神とはそういうお方なんですよ。そして弟の息子はそこで初めて自分がどんなに愚かであったか、どんなに自己中心であったか、どんなに自分を知ってなかったか、お父さんの愛がどんなに大きいものであったか、初めて知るんですよ。世界なんて大きなこと言わなくても、あなたの人生にも悪がはびこることがあるでしょう。悪が侵入するでしょう。あなた自身も弱さで罪を犯すでしょう。なぜ神はストップしない。アウシュンスは4世紀に答えました。どんな悪をもなく苦しむこともないというより、悪から善を生み出すことを神はより勝ったことと判断された。お父さんお母さんたちにお願いしたいんですが、親は子供が罪を犯したり、先ほどの一番最初の話で夢の中で話したように、弟がグレるかもわからないということを恐れますよね。親だったら当然そうです。で、罪を犯さないように、グレないように、社会的に間違いがないようにってひたすら祈るでしょう。でも、時いいですよ。一線を越えてしまったり、愚かなことをしてしまったりするでしょう。そして親は、ああ、神様祈り聞いてくださらなかったって言うんですね。それは、よくよく考えてみれば、神が、子と息子の話、アダムとエバの話、一つ一つの話、モーセが罪を犯す話、殺人をする話、全部知った上で、許容されている神の大きな摂理を知っていない、気づいていない。私も子供の親でありますから、もし子供が罪を犯すということを知って心かきむしられないはずはない。それを知った上で言うわけですけれども、親が祈ることはもちろん子供が罪を犯さないようにと願いますが、同時に犯したとしてもイエス様のところに行ってほしい、イエス様の回復の道もあるのだということを信じて祈っていくということが大事なんですよ。親の心こしらずで そういう思いを子供を知らないで自分も親になった時に分かるかも分からない。しかし、聖書がそこまで描いていることを考えるならば、親は子供が罪を犯すことも承知ので、そこで犯さないようにという祈りというのは、やっぱり一面的なんですね。もっと大きな流れから言えば、罪を犯すかも分からないですけれども、回復の道。アウグスティヌスが言うように、罪を犯して、その後に見られるところの、許しの恵み、回復の恵み、愛の回復の恵みということは、はるかに素晴らしいんだ。というんですね。これがなぜ神が悪を許容されるかという、第一の理由なんですよ。第二は、神の技が現れると言いますが、それは、神様は、全く別の計画を持っていらっしゃるということなんです。実は先週金曜日、婦人会で、婦人の聖書の学びの中で、創世記の学びのちょうど最後だったんですね。そしてヨセフの生涯の中で、婦人会にも来ていらっしゃらない方もたくさんいらっしゃいますから、ちょっと創世記開けてみたいと思うんですね。創世記の50章の20節に、ヨセフという人が最後にお兄さんたちに語った言葉が載っています。創世記の50章の20節。弟ヨセフを半殺しの目に合わせてエジプトの奴隷として売ってしまった兄たち、そして不思議な摂理でエジプトで大臣になっているヨセフ、そして父ヤコブが死にました。兄たちの恐れは、弟ヨセフは仕返しをするんではないかということだったんですね。15節からちょっと長いですけれども読んでみたいと思います。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父も神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て、彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさりました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。まさかヨセフも、賢いヨセフも、自分がヨセフとしてではなくて、エジプトで総理大臣として活躍するとは思わなかったでしょう。そして単なる人生の成功のお話ではなくて、やがて飢饉がやってきた時に、お父さんもそしてお兄さんたちも養うために自分が先にエジプトに来て知恵を与えられて、飢饉の時に、その前の7年間の大豊作の時に、蔵に全部それを取り入れて、世界中の人たちに、穀物を分け与えることができる、そういう神の摂理で自分がエジプトに連れてきた、来られたんだな、ということを彼は知ったんですね。ヨセフもわからなかったんです。確かに、悪を図りましたと言ってた、悪だったんです。お兄さんたちが弟ヨセフをいじめ抜いて、そして奴隷としてエジプトへ売ってしまったことは悪そのもの、それ以外何ものもありません。確かに悪です。しかし、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。別の計画があったの。あなたは病気になっているかわからないし、あなたに悪が影響を与えられているかわからない。それはあなた自身が今見ているところだけで判断しているだけです。しかし聖書を見ますと、神はもっと違う計画を持っていらっしゃるということなんですよ。信仰者というのは、こういう捉え方をする人なんです。創世記を読み、ヨセフの生涯を見てわかることは、そうか。 ヨセフも辛かっただろうし、お兄さんにいじめられて半殺しの目にあっている時にはどんな辛いことだろう。エジプトに行った時も、ポテバルに一生懸命仕えたと思ったら、奥さんに言い寄られて、ハンサムであった彼は、浮気を迫られるようなことまでさせられた。しかし、ノーと言って断固はねのけた。と思ったら、中傷を受けて、結局、ポテバルの妻は自分を、ヨセフが言い寄ったと言って、嘘をついて、夫に言った。それのために監獄にぶち込まれた。数々のことが監獄の中でもまあ細かいことは言いませんが、裏切られることになるわけです。そういう一つ一つのことが、走馬灯のように振り返ってみたときに、その瞬間その瞬間意味がわからない。なんでこの悪が私の人生にあるのか。しかし神は別の計画を、良いことのための計らいとなさいました。ここなんですよ。神はあなたのために悪が悪で終わることを計画していらっしゃらないんです。なるほど、あなたは悪に悩まされるかもわからない、罪を犯すかもわからない、弱さに翻弄されるかもわからない。けれども知っていただきたいことは、神はそういうところから別の計画を持ってあなたを導かれるということなんです。なんという大きな神のご計画でしょう。ですから神の技が現れるというのはそういう意味なんですね。そして第三にお話したいことは、私たちは神が不当だ、どうして悪をストップしないのか、こんな風に神に文句を言うことがある。でもね、あなたが神に向かって一生懸命真面目に生きてきたのに、どうしてこんな災いを私にあなたは浴びせかけるんですか、という気持ちがわからないわけではない。しかし一つのことを忘れている。それはあなたが理不尽だ不当だというのであれば、もっと理不尽であり、もっと不当な態度を受けられたお方がいるんですよ。神の御子イエス・キリストは、罪の全くないお方でありながら、罪人によって、最大の罪人によって定められたんですよ。不当だ、理不尽だというならば、神の御子がどうして苦しむ必要があるんですか。しかも、罪人という最大のローマの犯罪人として、処刑にさせられる必要があるんですか。不当でしょう、理不尽でしょう。そのお方がいらっしゃるんですよ。ということは、私たちは口を慎む必要がある。そしてまた、感謝しなければならない。あなたが不当だ、理不尽だと思う、その一つ一つの苦しみや悩みを、キリストは分かられるということなんです。知ってくださっているということなんです。そのキリストがあなたのそばにいて、あなたを抱きかかえ、慰め、励まし、共に歩んでくださる。キリストが十字架にかかったとき、父を彼らを許したまえ、お祈りになりました。誰のためですか？あなたであり私のためです。そのイエス様が文句の一つも言わずに父なる神の御手の中に全ての命をお委ねになり、私たちがどうしても救われねばならない、地獄行くから救われて天国に行くものにならなければならない、そのためだったら私は黙る、そのためだったら私は神の子を捨てる、神の栄光を捨てる、そう言って地上に降りてきてくださって救いの技を成し遂げてくださったんです。この人生の矛盾はここにイエス様によって慰められ励まされるんですよ。神はなぜ悪が行われることを許容なさるのか。世界にも個人の人生にもそれは横行しています。しかし聖書に変えるときに初めて意味が分かってくるんじゃないでしょうか。神様を知らないときに不当だ、反省文とするかもわからない、あいつは許せない、そう思うかもわからない。その道を生きたところで救いにはなりません。イエス・キリストを通して、誠の神のご計画と神の愛と摂理と深い神の慰めを知るならば、大きな人生と変えられていくんじゃないでしょうか。アウグスティヌスという人は、 実は32歳でクリスチャンになったんです。彼は、お母さんをモニカと言いまして、本当に敬虔な母でした。お父さんは異教徒だったんですね。才能があった彼は、親の元でいることを嫌がりました。二十歳で彼は大学の教授としてアフリカのカルタゴというところがありますが、そこで彼は大学の哲学の教授となるんですね。非常に頭が良かったんですね。そして当時、新興宗教だったマニキュア、ちょっと霊能的なものなんですよ。こう、はーっと来るような。そういうマニキュアに凝りました。それだけではない。彼は、一方では押しも押されぬ社会的地位、大学の教授という肩書きがありましたけれども、彼の私生活はというと、何人もの女性と同性関係を結び、子供まで産ませました。そんな中で彼は、哲学の中にも、信仰宗教の中にも、快楽の中にも深い満足を得ることはできないで、彼は悶々としていたんですね。そして、あらゆる罪を犯しながら、32歳まで来たんです。その時に、自分の思いの中に自分自身を救えない。人には救いの道を哲学で教えていながら、自分で自分を救えないという矛盾を彼は雇いごと知らされていました。そして、ある時、お母さんを思い出したんですね。お母さんのモニカが自分のために一生懸命祈って、小さい時から祈ってきてくれたことを思い出したんです。お母さんが無理やりと言って、文冊のような聖書を彼は持たされていました。涙がポロポロポロポロ流れてきます。その時に彼は庭に腰を下ろして聖書を読もうという気になったんですね。そしてその子供たちが実はその庭の近くで歌い出したわらべの歌を歌った。それは鳥て読め、鳥て読め、手に取って読みなさい、手に取って読みなさい、何を読みなさいっていうわけではない。ただそういう歌を歌っているのを彼は聞いたんですね。そうだ、聖書を読もうとって彼は聖書を開けたんです。そしたら有名なローマ人の手紙の13章、13節。今や闇から離れるべき時が来た。淫乱、公職、飲酒、快楽、すべての技を捨てて光の中に来いと招かれる神の言葉、その時に彼は、わかりましたって言って改心をするんですね。有名なアグスチヌス32歳の改心。そしてその改心のきっかけを通して彼はクリスチャンになり、やがて良き働きをするんですね。その彼が、罪を全部とは言いませんけれども、罪の多くを知った彼が、どんな悪もなく苦しむこともないというより、悪から善を生み出すことを神はより勝ったことと判断された。その熱い涙を流しながら、自分の人生の改心の情に心打たれながら、母の愛に感謝しながら、私を忘れずに祈り続けてきてくれた母、そのことを深く思うときに、言いようもない神の慰めと御言葉の真理、力強さは平安を知っていったんですね。そして有名な懺悔録、岩波文庫から出ておりますが、懺悔録とか告白録とかいう同じ内容のタイトルは違いますが、その冒頭に彼はこう言ったんですね。神よ、あなたは人を作りたまいました。故に人はあなたのところに帰るまでは真の平安を得ることができないでいるのです。彼もまさに魂の叫び。それが告白録、懺悔録の冒頭、最初の言葉として出てくるんですね。神はなぜ悪を強要されるか。どうぞ小さなレベルで文句を言ったり、嘆いたり、 諦めたりしないでください。神様はもっともっと大きな祝福を持ってあなたの人生を祝福し導いてくださるんですね。お祈りして終わりたいと思います。